ムザの耳汚し。
米八そばの吉郎です。
米八そばファンの陽次です。
よし。いや、なんだろうねこれね。
急に。
いや、すいませんでした。
宣伝っぽくなってる。
いやいやいや、まあね、私米八そばというおそば屋さんはまあやってるわけですよ。うん、
まあ、ね、
沖縄で。
美味しいよ。うん、
まあ美味しいらしいね。
美味しいよ。
まあそこでね、まあ全然関係ないんですが、
うん、
関係ない？
関係あるでしょ。
うん、あるか。まあそこで出してるメニューで、うん、まあ前菜というものがあるんですよ。
うんうんうんうん、
沖縄の前菜はですね、
うん、
氷が乗ってます。
うん、
うん、
そうだね。
氷前菜。
うん、
前菜つまあ例えばお汁粉みたいな感じであったかいわけじゃなくて沖縄のやつは、うん、冷たいです。
うん、
でそこに氷が乗ってます。う
ん、乗ってる。
でまあ、僕はもともとこの米八そばで、
うん、
ぜんざいの氷を結構創作してるですね、
うんうんうん、
いろんな形を例えばパンクぜんざい、
うん、
オスプレイぜんざい、
うん、
あとはコウノトリぜんざい、
うん、
馬ぜんざい、
うん、
などなどいろんなものを出してたわけですが、最近ですね、まあ、ラジオで、まあ、ラジオっていうかまあポッドキャストでだけど、
うん、
あの伊集院光氏の深夜のバカ力から
バカじゃない
。あれでまあ宣伝した、
うん、
イングレスというゲーム。
ああ流行ってんのかな。まああ
れ流行ってるよ。
流行ってるか。
いや、うん、あれ今世界的に流行ってるから。
うん、Google マップの何 Google が
やってるでしょ。そうそう Google が出してるやつで。
うん、
でそれその伊集院氏のを聞いて、
うんうん、
ですっごい興味持って、
うん、
その日に始めたわけですよ。
うん、
まあまあ結構ハマってまして、
うん、
でまあそのイングレスに関するまあこの前菜をお店で提供するに至りました。ハマりすぎて。
おお。
その名もイングレス前菜、
うん、そのまま
そのままだね。
そのまま
そのまま
か
い、ね、
どんな感じなの。
そうそう、まあまあまあそのまあ分かる人には分かるけど、そのポータルっていうのがあるんだよイングレスには。
ああ、
そうポータルからね、うん、そのまあ、パワーがブッシャーって出てるわけですよ。
あれブッシャーだよな。
ブッシャーでこれは多分あの伊集院氏が言ってたんだけど、うん、ブッシャー
ブッシャーだよね、
うん、出てて、でまあそこをタッチして、
はい、
まあ、ハックって言うんだけど、
うん、
タッチして、でそこからポイントがもらえたり、アイテムがもらえたり、
うんうんうんうん、
で自分のアイテムをそこに設置したり、
うん、
っていうことをまあ楽しむゲームなんですよ、うんうん、まあ、陣取りゲームなんですよ。
陣取りゲームね。
まあ、それを表現したイングレス前菜を出したと、
はいはい、
でイングレス前菜始めましたってさ、
うんうん、
ツイートしたらさ、
はい、
ポーンって爆発してさ。
爆発？
爆発、爆発っていうのは、フィーバーしてさ、
あ、いっぱいお問い合わせというか、
お問い合わせっていうか、まあ、そのツイートをリツイートする。
あ、
みんなが
帰ってくるやつね。
帰ってくるじゃなくて、みんなが宣伝してくれる
あ
みたいな
拡散ってやつか。
そうそうそうそうそう、勝手に拡散されてさ。
おおおおお、
ありがたいことに、
はいはい、
まあ、そこがまあ俺のツイートで他のツイート含めると多分300人ぐらいはすげえバッとこう
広めてくれた、
広めたわけよ。
すごいね今ね。
でもさ、めっちゃこのリツイートされてる人見たら、
うんうんうん、
1万リツイートぐらいされてるから、
うん、
超大したことねみたいな。
1万は大したことないんだ。
いや俺、
え、
俺300でしょ、
はい、ああ、うん、このすごい人は
すごい人1万とかやられるから、
そこにはちょっと勝負、
まあまあ、それでしたら、まあ、結構まあ勝負できたなみたいな、
まあ、いいんだよ、
あるので、
うんうん、
あ、皆さんイングレス前菜、
うん、
もし、ご希望であれば食べに来てください、
はい、
ハックしに来てください。まあ4時分からんと思うけど、まあ、リアルハックしに来てくださいこれね。
あれができれば楽しいよね。その米屋そばからブシャーって出るようになったら、
それはもうすでに申請してある俺。
あ、そういう制度があるんですか。
できる、できますよ。自分がそこをブッシャーにしたい時
は
ブッシャーってしたいところを写真撮って、場所を写真撮って、それを Google に申請する。
それ高いんでしょ。
なんとですね、
はい、
ゼロ円です
。おお、マジで。ゼロブッシャー。
ゼロブッシャー、まあ俺からブッシャーしないわけ。全然。
ただ、
うん？
ただでブッシャー。
ただでブッシャー。
すごいね。
でこれさ、 一応やったんだけど、うん、ただぶっしゃしたんだけどさ、
なかなか難しいんだ。
難しいっていうか、これ登録し申請が、うん、通るまで、
うん、
4日から4ヶ月かかるわけよ。長いんだよこれ。
長いね、うん、あでも4ヶ月経てば物社
する可能性がある、
可能性があるってことか。
可能性がある。
あそうか、
写真が悪かったら通らないとか、なんかいろいろあるらしいんだよ。
いやでもその話題性なり、まあ、こういうのがね、見てくれればね。
そうそうそう、だから皆さんにも
物社してくれ
ば、ね、そうそう、イングレス全財の宣伝をしてほしいので、はいはい、はい、まあまあぜひ食べに来てくださいよ。
お願いしますよ。
お願いしますよ。4時にはこれ金いかんけどね。俺の儲けだから。
ああ、
そらそらそら、しょうがないよ。それしょうがないよ。
しょうがない。
そればっかりしょうがないよ。マジかな。まあそういう感じですよ。
うん、
でね、
うん、
前回の話、
うん、状況
物語、うん、状況物語で話した、うん、その冒頭で話した、
うんうんうん、
幽霊話。
なんだっけ、
ユタの話で、
うん、
なんだろう、ちょっとブッブッって入ってる、
ああノイズが入ってるや
つね。
うん、
その後さ、
うん、
俺めっちゃその翌日から、
はい、
もう朝から、
はい、
めっちゃ頭痛くてさ。
そうだよ、だから酒なんだ。
あそう、
酒ですよ、やっぱりそう、全然どこに例は関係ない
です。でもさ、 俺って二日酔いってしなかったわけ、昔はね。
あ、はいはい、
でも最近はするなとは思ってたけど、その日はありえないぐらいすごかったわけ。
でもね、うん、俺もねちょっと心当たりあってさ。
何何何
だから、君たちだから、その話ポッドキャストマーシーとマーボーとさ、うん、した前の日にうちら飲んだでしょ、う
ん、飲んだね、
飲んで、でなぜか知らんけど一瞬だけ俺のオチ来たでしょ。
あ、来た
でしょ。
お前送りに来たんだよ。
送りに来たついでに俺の部屋に一瞬上がったでしょ。
上がった上がった。
で、まあなんだかんだ言って帰ったでしょ、
うん、
次の日俺遅刻したのね。会社を。
なるほど。
なぜかっつったら、うん、僕は携帯のアラームで、うん、まあ、毎朝起きて出勤するんだけど、うん、その携帯がないと、
うん、
枕元に、
うん、
ないわけ、
うん、
でないから当然起きれなくて。
霊現象じゃんこれ。
霊現象なんですよ、うん、だから、まあ、起きた時にはもういつも、もう出勤時間になってるわけね。
到着時間になってるってこと。
到着時間になって、もう仕事始まってる時間に起きて。あららと思って、空が明るいと思って、でなぜだと思って、携帯がないと思って、
うん、
あ吉野んちで、まあ、前日飲んだから、うん、あそこ忘れたんだ、まあ、しょうがねえなと思って、まあいいやって言って、で、まあ、あたふたして、まあ準備してる時に電話が鳴ってきたね、
うん、
会社から。
は？
会社から電話が鳴ってきて、音はするんだけど携帯がどこなのか分かんないよ。
じゃあ俺の家には忘れて
なかったねこれ。で、まあ音がするから探すわな、
うん、
で見つかったの、
うん、
それがなんと、うん、この、
うん、
このクッションの、
うん、
このクッション、今実際のクッション持ってるんだけど、
持ってるね、
ここのこのクッションカバーの中ですよ。
よし、これじゃあ写真撮って、これアップしような。あ、あとでやるよ。
ここのこっちに入ってたわけさ。でこっから音がアラームじゃない、着信が鳴って、まあ、ピカピカしてるわけよ、
はい、
これは例の仕業でしょ。
違うだろ。
いややらないでしょ普通。
あ、これは寝室にはないんだ。
ないないる。だからずっとこっちにあるでしょ。
あ、この
自然とさ、自然と何かの拍子で入らないでしょ。
入らない。これは
この中だよ。
だからこれはやっぱり、
これはだから
こういうさ、例えば俺今二日酔いだって言ったな、うん、なってさ、うん、まあ、調子悪かったって言ったじゃん、
はい、
俺3日目までしたわけね。
あ、
3日目までね。
じゃあ
だから俺ってそれほぼないわけ。
ないんだよね。
ほぼなくて、ほぼっていうか初めての経験。
おお、
もう本当にちょ頭痛くてさ、もう頭痛薬で二日酔い治すんだけど、
うん、
イブとかね、うん、バファリンみたいので、
うん、
全然治らなくて二日目は。
あ、そうなんだ。
三日目の朝も飲んでも治らない。
治らない。
それは前日よりは緩和されてるよ。で翌日の朝、
うん、
ちょっと頭の鈍いなんか痛みがあるなっていうのがあって、まあしばらくしたら昼には治ってたみたいな、
うんうん、
ようやく、
うん、
俺途中俺くも膜下出血じゃないかなと思って
終わった
終わったけど、まあ、この恐怖とお前のねこの クッションに入るはずがない。
クッションカバーの中ですよ。
だこれを引き起こしたのは誰かっつったら、はい、マーボーでしょ。しょ
だからそうなんだよ。そういうことなんだ。だ初めさ、あの吉郎とマーボーがさ、うん、いたずらしたかなと思ったっけ。
ああ
携帯をいたずらしてさ、うん、あの俺がいないっていうかこの俺の目を盗んで入れたのかなと思ったんだけど、翌日マーボーがあったのね、
うん、
でも別にそういうことでもなくてさ、うん、まあこういうことあったんだよねっつって、いたずらだったらってならさ、ここでネタバラしなるんだけど、マジでみたいな、もう普通な感じで、うん、あじゃあこいつじゃねえなと思って。
これ答えが2つあるわけよ、
はい、
答えが、
はい、
ね、マーボーが嘘ついてとぼけてるか、
はい、とぼけてるか、
霊現象以上です
霊現象だよな、
霊現象だよ。
びっくりすることに俺は二日酔いしなかった、あの日は。
これは何なの。
だ俺の二日酔いの分が吉尾に回ったっていう 霊現象で。
あ、そうか、こっちに迷惑、あのクッションに入れるっていう迷惑かけた分、そうそう
かけた分、
うん、俺に全部い
って、そうこの気分の悪さは、
うん、
霊現象で。
まあでも変わらないのはマーボーのせいってこと
だ。あいつのせいなん
だ。あいつのせいだ。
あいつ。
あのマーボーヘビーリスナーらしいからさ、文句言っとこう。
ああそうだ。
お前ちょっと勘弁してよ。まあコントロールできないかもしれないから。
そうだね。鉄夫みたいな、アキラで言う鉄夫みたいなやつ。
アキラで言う鉄夫ね。
制御できないんだ。
制御できないんだ。
パワーを。
でもさ、ほら今もうまさしくそれで。思い出したんだけど、
うん、
俺さ小学校3年ぐらいの時とか、
うんうん、
なんかね俺すごい弱だったの。
弱っていうか体が弱かったってこと。
なんかねよくあの病院行ってたの、
うんうん、
本当に風邪ひくじゃないけど、うん、なんか、ね、うん、頭痛持ちみたいな感じだったっけ。
ああなんかよく頭痛い
って言ってたでしょ。気がする。俺その3年の頃、小学校3年から俺記憶ではね、
うん、
5年なるぐらいまで前まではなんとなくなんか頭痛持ちで体が弱い自分みたいなのがいたわけ、
はいはい、
まあ、別になんか気にしてはいないよ別に、
はいはい、
今考えるとってことね、うん、でなんつうんだろうな、その時学校帰るじゃん、
うん、
結構みんな心配してくれるのよ。
お家の人がって、
お家もそうだし学校の先生も早退したりするから。
ああ、はい、
でね、クラスメートとかもまあ心配すんじゃん、
うん、
なんか俺それに味を占めたのか、
あ
なんかよ、頭痛いとか、
うん、
その頭痛がしてるとかっていうのが嫌いじゃないわけ、うんうん、
ああいるいるという当然だけど
いやなんか俺それよ、
うん、
あの何、これは俺の中の解釈ね、
うん、
頭痛いって嫌じゃん。
超嫌だもん。
嫌でしょ、頭痛がするって。でもそれがさ、その状態がかっこいいっていう風に変えられるじゃん。なぜかっていうとほらみんなが心配してくれるから、
ね、かっこいいではないでしょ、このなんかそういう心配してくれる、
そうだ、チヤホヤとか
じゃん、チヤホヤってことでしょ、
うん、あそうだね、うん、でそれが、うん、あのかっこいいにちょっと
なる
消化されたのが、うん、俺は明らかなわけ。
鉄夫、はいはい、あなんかいていてみたいなこと
言って、鉄夫のさ一巻、あのアキラの一巻では、
うん、
鉄夫がさもう超能力に目覚める感じで、
うん、
とにかくあの薬とかいろいろ投与されてさ、はい、もう頭痛が半端ないわけ。鉄夫の頭痛がもう頭が割れるように痛いわけ、
うん、
でそれでさ病院着でさ、
うん、
ちょっと病院あのこうも壁にもたれながらさ、
うん、
頭をこう
押さえながら
痛えっつってやりながら、
う
ん、ちょっと見たらなんかもう爆発させるみたいな、うん、破壊するみたいな、うん、あ俺もこれだみたいな的な、なんかこの俺のシンクロがあったわけ。
ああそれなんかあるじゃない、アキラの見方をちょっと間違ってるんじゃない。間違ってるかわからないけど、あれはまああくまであれじゃない、悪いやつじゃないでしょ。
まあまあまあ悪いやつなんだけど、もともとはそうでもないわけ。
鉄夫ってい
うのは、ね、うん、一応友達でさ、
うん、
ちょっとあの金田に劣等感を持ってるみたいな、
ちょっとあなんかそういうのもちょっとシンクロしたみたいな。
そうそう、なんかその俺がさ、あなんかちょっと体が弱い的な、
うん、
その時あのなんか、まあ、ちょっといじめられた経験もあったから、ちょっとぐらいはね、うん、鉄夫もそうなのよ、
はいはいはい、
でそれちょっとリンクしてさ、 この頭痛がさ、もしかしたら、まあ、超能力の覚醒まではいかないけどさ、なんかそのかっこよさ、なんか、
あ、分かる分かる。
でこれをこじらせたら中二病になって、うん、ほら、あのお前ら俺のおかげで生きていられるんだぜみたいな、うん、あのお前は俺らをいじめる、お前は俺をいじめるけど、うんうん、俺は実は裏で霊体を全部お前らに来ないように退治してるんだぜみたいなところに行くわけ。こじらせたらね、はい、これを一回ね、でもそこまでは行かなかったけど、
いかん、
でもなんかこの鉄夫もなんかその頭の痛いっていうこのかっこよさが、うん、俺今でも残ってて今残ってその麻婆ともう3日4までなった時も、うん、久しぶりになんか思い出して、
はい、
なんか嬉しかった。
何の中話や、
長かったねこれ。なんかなんか昔のこと思い出した。
あ、そう、
俺は本当に頭痛、
そうあるんだね、
結構頭痛は悩まされてた記憶があるわけ。
あ、
で、あのほら高校の時もさ、
うん、
バンドやったじゃん、
うんうんうん、
でほら俺メタリカとかやったり、俺たちカバーしてたさ、
なんか、ね、あったね、声が高い声出したら超頭痛いみたいな。
そうそうそう、あれはこれは本当だ、本当、
うん、
結構ぶち切れてんじゃないかなっていうぐらいよ、うん、だから俺っていうのもシャウトを
シャウトした、ね、
するとなんかもう本当にあの当時は、
うん、
でも頭がすげえ、ああ痛いってなる時があったわけ、
うん、
でもそれを乗り越えられたのは、
うん、
鉄道のおかげだね、これ。だからそのかっこよさっつうかさ、なんか頭痛しててもなんかかっこいいみたいなのがあったね。
ないわ。まったくね。
なんか俺そういうのが一回こじらせたら、
うん、
ちょっと今で言うさ、
うん、
その分中二病になってたの。
ああ、よかったね。
なんか周りの友達に恵まれたんだろうね。多分ね。
まあな、A 君がその辺すごい冷めてる人だからね。
そうそうそう、バンドのリーダー、まあ、まあ、闇のリーダーであった A 君がね。まあ、そういうのがあったからよかったよ。まあとにかくまあなんつの、楽しかったってことですよ。でちょっとね、
はいはい、
番組の、
うん、
この小座の耳汚しのハッシュタグでつぶやいてくれた人をちょっと紹介させていただきます。久しぶりに
お願いします。
そんなにたくさんってわけじゃないんだけどね、まあ皆さん知ってる方にはありますが、皆さんちょっとつぶやいてくださいね、本当ね。
その間にですね、
うん、
トイレ行くのはありですかね。
ありだ。
その間に
あり、
いいですか。
あり、いいよいいよ。
僕はトイレ行きますよ、
うん、どうせこれ切るから。
小座の耳汚し、
水玉博さん、
うん、
小座の耳汚し91回、
うん、
褒められた場合の反応の仕方。
あーだね、
これ多分イケメンに捧げてたりとか、僕も褒められると萎縮しがちな方なのでためになった、ためになったんだね。何か言われたらよく言われるんですよと謙遜しない。この回は佐世保の帽子にもぜひ聞いてほしい。まあそこは知らんけど、まあそうそう、謙遜はよくない。よく言われるんですよとかさ、ちょっとさ、こういう言い方ね、よく言われるんですよねみたいな、こういう方ね、
うんうん、
水友博さん、
うん、
小座の耳汚し92回、
うん、
最近の若い人不良は、うん、シャツの裾を出すのがダサいと思ってる、
うん、
という感覚の違いの指摘は面白かった、
うん、
僕も裾をインするのって抵抗あるもんな、うん、なんかそういう話したの、うん、
裾ってなんだ、
裾ってなんだ、
裾は、
T シャツをインするかアウトするかってことね、この T シャツの裾、
あー、なるほど、
うんうん、なるほど、
うん、
裾が分からなかったね今ね、
裾ね、
うん、
裾伸ばしとかって
裾伸ばしだった、
なんだっけ裾伸ばしって、
え、裾伸ばしは、うん、
あの
後ろ襟足伸ばし、襟足伸ばす、裾伸ばし、
あ、そうだね、裾刈りとか言うもんね、裾刈りは刈り上げみたいなもんでしょ、
そうそうそうそう、
あの後ろ髪をパッ
刈り、タラちゃんみたいな感じね、
刈り上げる感じ
でしょ、うん、そうそうそうそう、裾刈り、
裾ね、
裾刈りね、
裾刈りって言った
ら、裾刈りやったら一丁前みたいな感じあったよ俺は。
あってさ、で当時俺野球、少年野球やってたんで、
じゃあ丸坊主だね、
丸坊主だけど丸裾ってあったの、
丸裾だった、
あれはまた逆、あれは何だったのかな、あれはね伸ばす、
いや
逆に切らん、あ、じゃああれだ、分かった、あのこっちの横、耳の
後ろ
をちょっと、
そう、あの裾っていうのはなんか俺の概念ではね、
うん、
その俺の髪型、あ、ちょっとわからんか、 頭頂部がさ、うん、モヒカンみたいに、
はい、
極端なモヒカンじゃないよ、
うん、
極端なモヒカンじゃなくて、耳、
うん、
耳からもみ上げ全部刈るじゃん、
うん、
でその頭頂部に至る前の横ぐらいの距離で全部刈っとくわけ、
うん、
で上は全部伸びてる、
うん、
そうでしょ、
うん、
これが裾刈りで、
裾刈り
と丸裾っつのはそれ考えると GI カットみたいな感じ
だよね、うん、ま、丸刈りにしてちょっと横っちょはもっと短いみたいな
横は短いけど
上は、
ね、横は3分、
上は5分、
横は3分、上は5分みたいな、
そういう提案だったね、うんうん、
とりあえずあの丸坊主をいかにかっこよく見せるかっていう、まあ手段だよねこれね、丸裾ね、
丸裾
あったね。じゃあホワリーさん、劇団浪費のポッドキャスト風の見越し93話ユタの話を聞いた。これマーボが出てますね。もうつい最近、もう
つい最近
ね。すぐですよこれ、沖縄のユタの力すごい、
うん、
早く続き聞きたい。
ああ次マーボの話で結構いっぱい来てるんだ
ね。マーボね、
あー、まあ、すげえ面白いからねあの人の、ね、
マーボの霊現象面白いから。で続いてホワリーさん、第94話謎の歌まっすぐまっすぐ、
おおすごい来てんだね、
を聞きました。マーボのおばさん最強、親戚に一人欲しい。
あ、マーボのおばさんが言うた、
そうだね。で今あほらあのユタの修行なうらしい、
うんうん、なんかでもね、すごいよね、あのおばさん
だ、その話
分かるらしいよね。
多分だからその時話した話を幼児は知ってるはずだけど、
うん、あの悪いことしたでしょうが話、
あこれ言って
ない、これでも言っていいか分からないよね、まあ許可がないと。
いいんじゃない、
いいのかね、
あ、まあ、これいいよこれいいよもういいよ別に仏壇の前でセックスしたらこのおばさんにバレて超怒られたって。
おばさん見てないけどね、
おばさん見てないけど
感じる、
わかる、おばさんわかるかな、
言うた
ない
、
おばさんわかるかな、
悪いことしちゃダメ
だよ、めっちゃ怒られたっつって、あんた何やってんのっつって、いやじゃあそこに怒鳴り込んできたわけじゃなくて後日、
ね、
後日
すごい筒抜けだったね、
筒抜けだね、ユタの力すごい、
うん、なんか蝶々の話もやったんですよ。
あ、それやったね、
それやったんだ、
うん、やっぱそれなかなかいい話だよ
あれ。でも極楽蝶でしょ結果的に。
お前が言ってる極楽蝶ってどういう概念だよ。
白黒の、
いや知らん、だからでめっちゃでかい蝶って、
でかい蝶、
うん、とにかく、手のひらを合わせたぐらいの 両の手のひらを合わせたぐらいのでっかい蝶、う
ん、そんなでっかいの、
めっちゃでっかい、
あ、まあ、こカニじゃん、
まあ、俺の手がでかいからお前びっくりしたはずだけどお前の手でもいいよ、
俺の手でもでかいな、
まあまあとにかく、
まあまあまあまあ、不思議なことをするよね話ね。
今これでもう全然思い出したけど、もうそろそろ終わるけどさ、
うんうん、
俺さあの最近さ、まあ、まあ昔からそうなんだけど、ま
あ、
俺って手めっちゃでかいのよ、
もう気持ち悪いぐらい、
とにかくでかいの俺
気持ち悪い、
うん、で、まあ、学生の頃からさ、
うん、
俺より手がでかいやつはいねえかっつっても本当にもう、うん、各学校渡り歩いてたじゃないけどさ、
いねえがってな、
もう手でかい子にいねえがみたいな感じ、うん、でも手でかいやつ見つけたらもうみんなに勝負挑んでたの、
うん、
でその中で、3人負けたの俺、うん、生涯で、
あ生涯で、
うん、1人は後輩だったわけ、もう一人は覚えてない、
うん、
でもう一人は同級生、
うん、
これは、中学校の時、
うんうん、
中学校の時勝負して負けて、
うんうん、
で高校になって、
うん、
負けたやつは後輩で、
はいはい、
で負けてバスケットボール部だったね、はい、でもう一人はちょっと覚えてないけど、うん、俺の中ではカウントで3だわけ、負けたのが、
はい、
で俺1回この中学校の時に負けたやつはもうリベンジ完了してるのね、
はい、
俺が手でかくなったわけ、
その後、
うん、その後リベンジできたわけ、でこの後輩は、
はい、
名前も知らないし、
はい、
今顔も覚えてないから誰か分からんから、こいつにリベンジする機会はないから、まあ、こいつには一生勝てないね、
うん、
でもう一人ももう覚えてないわけ、
うん、
まあ、そういう感じよ、
うん、
そういう感じで俺は手3人しか負けてない、
うんうんうん、
で1人はリベンジしたから2人にしか負けてない、
はい、
ということもあって俺、はい、来る際お客さんよ、
はい、
最近その俺があの手のでかさを思い出したさまでさ、
おあ、うん、
来るお客さん、
うん、
手でかそうなやつ、
うん、
勝負してんだよ、
でこれで やってさ、うん、あのよくね何分以内で食べたらただみたいなことやれば
いやいやいやいや俺いいかも
それ、俺に勝ったら いらねえです、お代はいらないですみたいなことやったらいいんじゃん、手のでかさでか
50円引きだな
そこはちょっとあれなんだ
あそれでさ、すげえの来たやばいじゃん、やばいじゃん、やばいじゃん、
あそう面白い、あのあれじゃなかった、貴乃花に買ったんだった、
貴乃花買った、
買ったんだよね、
貴乃花よりはでかい俺
あのちゃんこ屋の
ちゃんこ屋の色紙、
色紙か、うん、あの手のね、
あいや厳密に言うと貴花座に買ったわけ、
あ
そいつが改名して貴乃花になった時は勝負してないから分からん、でかくなってる可能性あるじゃん、
あるか、
張り手も
かす
か、そういうことい
やお相撲さんにか出るってなかなかね、
お相撲さんに買ったから
すごいことです、
調子乗ってるから、うん、で今結構めっちゃでかい人と勝負してるわけ、うん、外人とかハーフとか、
あ
ちょっと声かけてさ、ちょっとでかい、うん、そのお金渡すときに、
うん、あ外人にもなかなかの、
うん、You big hand みたいな、うん、I'm big hand too みたいな感じで、うんうん、レディーみたいな感じで
こうやるんだ、
やるわけ、あ
これ
したらあの大体買ってるわけ俺まだ、
これじゃあやった方がいいんじゃないの、なかなか負けるやついないってことでさ、
そうだね、それで、まあ、挑戦して
まあまあ全財サービスでもさ、
あそうい
いな、でも会見の時だからな、あ違うか、いつもいいんだ、
あれよ俺そんな暇ないわけ
でもな、
忙しい
よ
ね忙しい時にそれやられたらう、ね、もう滞るから業務が、ね、だから それできないけど、まあ、とにかく暇な時に俺が気が向いたら勝負仕掛けるんで、
ノリでやったらいい、
そうそう、うん、あそうだ、米なしそばに来てください、うん、手のでかい自信がある人は、うん、勝負しましょう、
まあ自ら名乗り出たらな、やるしかない、
全然全然、うん、来てくださいよ、
そうだね、
じゃあいいかな、
ビッグハンド祭りでな、
ビッグハンド祭り、うん、あの勝手に開催、ね、オッケー、じゃあこんな感じで終わらせていただきます、
はい、
もういいよね、
はい、
なんかある、告知、劇団ローヒネというバンドをやってるんでしたね俺たち、
僕らは
そういえば、
僕らは
そういえば
バンドマンなんです、
そうそうそういえばえっ、ね12月7日、
うん、
スラムバー、
うん、
これは沖縄市の中央パークアベニューで、
そうだ、ね、
やりますね、12月7日、は
い、やります、
今の予定ではファッキンラウドナイトというイベントですね、で予定では
で、ね、
ハードコア、スクリーモ、ラウド系バンドを中心に集めてゴー祭りをやります、
怪しい、
よしそんなこと言うんじゃねえよ
ポシャったじゃん、
前ね、前ポシャったね、
お前そうさ、怪しいよ、
まあまあ、だからほら、2度あることは3度ある、3度目の正直っていう言葉があるじゃん、
うんうんうん、
で2回目の時はないわけ、わかる、今1度目じゃんまだ、
そうだね、
うん、1度目ポシャったじゃん、うん、
ポシャったね、
うん、これに関する2回目がポシャるっていうことわざないから、うん、
あそっか、じゃあ、うん、ある
んだ、あるよこれ、
あ分かりました、
うん、多分ね一応ね、チケット代は1000円、
はい、
さらにワンドリンク
安い、
うん、
うん、
そうそう、のノルマは言わないでいいか、
もう言わないでこう、
うん、言わ
ないで、あえて言っても、
いやいやいやいやいや、
まあ7人来ればね、
うん、7人かな10人かな、うん、ちょっと分からんけど、ね、まあそれ以降は俺らに 100% バックが来るから、いやまあ要するに、まあ100人、もし100人来たとするよ、
はい、
ね、いくらもかんの俺たち100人来たら
1人1000円100 1000かける1000×4
時、お前お母さんクモンでしょ、大丈夫まあまあいいや、
93万3000円、
そんなにいくわ
じゃないの、
100人の読んだら
93足す100でしょ、あ、かける100でしょ、
93×100
かける100でしょ、003
93×1000 だよお前、
あ
1000円だから
000だから9万3000円でしょ、
9万3000円いく、
いくよ、
すごいね、
いくよそれ、
友達100人はもうすでに小学生の時に作ってるからさ、
う
ん、俺らは
でもそうですね、考えすごいね
何が、
だ定期的にさ100名集めるバンド
すごいよ、
日本にちょいっぱいいるわけでしょ、
いるよ、
ちょいっぱいいるでしょ、1回ライブやってさ普通に100人来る、
100人どころじゃないよお前、100人なんてスカスカなんだから、プロの人がしたらな、
そうかすごいね、
うん、まあいいや、
うん、
もう俺らもまあ細々と、
まあ、
細々っていうかまあ頑張るけど、
うん、
あの本業もあるからねいろいろ皆さんよろしくお願いします、
はい、お願いします、
はい、じゃあ皆さん
来てください、
今後とも 小座の耳汚しをたまには聞いてください。はい、ではまたいずれ。
小座の耳汚し。
はい、まさとだよ。白系ラジオもこもこパレード、11月のイベントは11月19日に難波ベニズルでやるよ。時刻は19時半開演だよ。
まさとの部屋にチャンプが出るよ。内容は秘密だ。
おだこ訪問は青春アルディーズの2人がなんと沖縄に、
なんとさらにスケベのコーナーが、なんとサバ総帥とブッチョ柏焼きが大好きな AV 女優さんの話をひたすらするぞ。
コッケコッコー。